菅下清博の有望成長企業を探せ。
おはようございます。菅下清博です。
おはようございます。アシスタントの堀口美奈です。相場の千里眼の異名を取る国際金融コンサルタント菅下清博さんが相場の味方、注目有望企業を紹介する番組です。
いや堀口さんね、これがね、なんと記念すべき第1回、
第1回ですよ、うん、もう今日からスタート。
そう、これからどんどんね、日本の未来を担う有望企業の経営者をこちらにお呼びして、いろいろお話を伺いたいと思います、
うん、ここでしか聞けない話もたくさん聞けそうですね、
は
い、
そうですね。まあ、第1回はね、とにかく IT 社会、デジタル世代のですね、トップランナーともいえる企業の経営者をお迎えして、お話を伺う予定です。
はい、早速行ってみましょう。
はい、
アプリで始める IoT アパート経営、株式会社タテルの提供でお送りします。
東証一部上場、証券コード1435、株式会社タテル。この名前はアパートを建てるという意味だけではなく、かつてない常識を打ち立てるなどの思いも込めています。アパート事業を中心にクラウドファンディングと民泊事業、これらをテクノロジーで担うロボットホームの IoT 事業という2つの柱で、グループ全体の事業拡大と企業価値の向上を目指してまいります。リアルエステートテックを推進するタテルです。
菅下清博の相場の千里眼。
このコーナーでは菅下さんに相場の見方や注目銘柄について伺っていきます。まずは皆さんも気になる今後の相場なんですが、
今回非常にタイミングのね、新しい番組のスタートだと思うんですね。ではどういう意味かと言いますと、今年の日本の株式市場はですね、年初の1月26日に日経平均株価が 26,616 円で天井をつけて、はい、うん、その後も株価は下がってるんですね、
はい、
なので今この投資家の方々はかなり不安な気持ち、株価は下がっている上にですね、まあ、ご承知のように直近アメリカの大統領がですね、シリアに攻撃というような話、あるいは5月の下旬から6月の初めぐらいにですね、米朝首脳会談もあり得るということでですね、はい、まあ、こういうのは株式市場では不安材料、株価が下がる理由、背景になるんですね、はい、まあ、こういうの地政学リスクっていうんですけど、そういうこともあり、なおかつ今ですね、日本の株価が下がっている、
はい、
この弱い、うん、一番の理由はですね、
はい、
為替市場で円ドル相場で円高になってるんですよ。
うん、
円高、デフレ、不況とこう3つがセットになってるような、だからね、円高になると株がちょっと下がっちゃうんです、
はい、
でこの円高になる理由が何かということも含めてまたいろいろお話したいんですが、
はい、
要は今日本の株が下がっている理由は3つあって、1つは地政学リスク、2つ目は円高、3つ目は政局不安。まあ極端なことを言うと安倍政権、はい、いつまで持つんだろうかというような記事が
ですね、ちょっと心配になってきた頃ですよね、う
ん、いやこれはねメディアが流してるんですよ、
ね、
実際は安倍政権は何の揺らぎもしてないかもしれないですよ、
うん、
まあそういうことで今株価は下落調整局面。それで私はですね、相場の予測は波動で予測するんです。だから波動っていうのは波のサイクルです、ね、
はい、
で株価を動かすものは私は3つだと思ってるんです。まずは波動、波のサイクル。波のサイクルっていうのは何かっていうと、はい、株はこのノコギリのギダギダみたいな形で上がったり下がったりするわけ、はい、これを波動と呼んでる。まあこの波動の論理っていうのがあって、これをベースに私相場の予測してるんですね。
うん、
二つ目はもちろんのことながら、株価っていうのは企業業績を表すので、業績の見通し、日本の景気がこれから良くなるのか悪くなるのか。三つ目は政策です。今言った、
はい、
安倍政権のアベノミクスというこの政策、
うん、
これが前進するかどうか、
はい。
アベノミクスがあるから日銀は金融緩和を続けているんですね。この三つの観点から相場を予測してるんですが、相場の波動、日経平均株価の波動、株価、個別の株価の波動は、この3つしかない。1つは上昇の波動、
はい、
上がる波動、2つ目は下降、下がる波動、
3
つ目は横ばい。いかなる相場もですね、この3つのうちのどこかにあるんですね。
うん、
で今、日本の株価はどこにあるかというと、
はい、
下落の波動から 横ばいの波動に入ろうかなというところなんです。だからこの後いいことが出たら上がるかもしれない。で、うん、この後この横ばいから上に上がるか上がらないかの一つの目安がですね、日経平均株価でいうと半値戻しっていうのがあるんです。半値戻しはどこかと言いますと、はい、22,000 円から22,500 円の間なんです。だからこの 22,500 円の壁、はい、突破した時に新しい上昇相場が始まる。その時は、うん、今日私が言いました地政学リスクもかなりもう織り込み済みになって、
はい、
そしてこの今円高になっているのは多少円安に触れるか、円ドル相場が安定する、そして安倍政権の支持率が底打ちして上昇してくると、こういう状況になっているはずなんです。それがいつか4月の下旬なのかゴールデンウィークなのか、はい、6月なのか、それを見極めながらですね、この番組でですね、相場の今後の予測、そして今後株価が上がっていくタイミングではどんな株価が上がるのか、うん、その投資セクターですね、どんな業種がいいのか、
はい、
そういったことも含めてお話したいと思うんですね。では将来どんないい情報が出てくるんだろうと、一つは4月に日米首脳会談がある、
はい、
ここでいいメッセージが出てくるかもしれない。それから企業の3月決算の業績がですね、だいたい5月ゴールデンウィークの頃に出揃うんですね。これが今予想されているものよりいいと、いうことになると株価も上がります、
はい、
ということでですね、
はい、
今は下落調整局面ですが、この日柄から言いますとそろそろ調整局面終わってですね、
はい、
悪材料を織り込んでですね、うん、株価が上がってきてもおかしくないと、まあ、そういう意味では今回記念すべき第1回なんですが、第2回の放送頃にはですね、
はい、
ちょっとこの調整局面が終わりそうなのかどうか、うん、もっと長引きそうなのか、これがわかると思います。まあ、どちらにしても私はですね、この中長期的な相場の見通しはですね、上昇トレンドが続くと思ってるんですね、
はい、
その前提として安倍政権が続く、アベノミクスが前進する、そして政府が掲げている第4次産業革命が実現する方向に行くと、
はい、
そういうことが前提でですね、今後も日本の株価はですね、短期的には上がったり下がったりしますが上昇トレンドが続くだろうと、
はい、
なのでその上昇トレンドの中で長期的に株価が上昇するセクターはですね、第4次産業革命関連株、これが一番本命でですね、うん、この IT、AI を活用するような企業、うん、ビッグデータ、IoT、ロボット、こういう関連の企業が相場の中心になるだろうというふうに予想しております。
はい、続いては、菅下さんが選ぶ旬な企業にインタビューしていきます。
菅下清博の有望成長企業を探せ。
それではご紹介しましょう。本日のゲストは、証券コード2389東証一部上場株式会社オプトホールディング代表取締役社長 CEO 八峰昇さんです。
よろしくお願いします。
八峰さん、今日は本当にご多忙の中
とんでもございません。
でこの番組はね、まあ、第1回ですので申し上げておきますと、はい、とにかく将来日本の未来を担うような成長企業、はい、そのベンチャー企業、チャレンジ精神旺盛なですね企業家、経営者の方々に出ていただいて、はい、今何をこの追求しているのか、事業の内容、はい、そして今後の発展、はい、未来を視野に入れたですね、
はい、
このビジネス、いろいろお聞きしたいと思います、
はい。
でまあ、八峰さんはね、オプトという会社が上場された時から私 ね、
そうですね、
この、うん、はい、応援してる会社、
長いお付き合いなんですね、
う
ん、
この会社は絶対伸びると、はい、こう言い続けたらもうめちゃくちゃ伸びた会社なんですよ。その伸びた会社が、まあ、今日お聞きしますが、いわば第二の創業とも言える ね、
そうですね、
はい、新しいそのコンセプトでスタートする、まあ、この間日本経済新聞にデカデカとですね、
はい、
一面広告がそのメッセージが出たんですが、はい、まあ、本日そのあたりも含めてですね、はいはい、橋本さん、今この第二の創業とも言えるね、はい、オプトが目指すところ、
はい、
事業内容、こんな事業でこれからますます、はい、ビジネス拡大していく、
はい、
業績を伸ばしていく、
はい、
その結果株価も上がっていく、
はい、
まあ、こういう話を、はい、させていただきたいと思いますので、はい、まずはそのこの間広告を出されたのを含めて、
ね、はいはい、
新しい事業展開を中心にお聞かせ願いますでしょうか。
AI の事業なんですね、
はい、
新規事業で今力を入れて、まあ、4年間投資をしてきて R&D で投資してきまして、はい、まあ、ようやく花開きそうだということで、
はい、
今回シグネートという 100% 子会社を作って、
はい、
一面広告も打たせていただいたんですけども、はい、まあ、最大の売りはですね、 今あのデータ、こういう AI とかデータ、はい、ビッグデータの世界は、もう勝負は3つしかないと言われてまして、はい、データそのものを持ってるか、あるいはそれをデータを処理するサーバーがあるか、あるいはもうそれを処理する人材がいるか、はい、もうこの3つの戦いになると言われてまして、はい、まあ、残念ながら前者の2つはですね、もうあのアメリカのプラットフォーム企業がほとんど抑えちゃってるということで、はい、僕らが抑えようと思ってるのはもう人材だろうと、はい、データを分析する人材だろうということで、はい、今国内最大8000人規模のですね、データサイエンティストを僕らは保有しているというのがもう最大の強みになっています。で、ここに8000人もいますとですね、今ご存知の通り AI の技術者とかデータサイエンティストってもう採用難しいんですね、
はい、
で各企業でそういう人たちをこう何十人で採用するのも難しいので、であればもう我々のこのプラットフォームに8000人いるのであれば、そこにこうデータを投げていただければ、まあ、非常にあのその中で何百人が解いてくれますので、はい、そうするとどんどん精度が上がって、一番いい精度のアルゴリズムだけを企業は入手することができて、いいアルゴリズムを解いてくれた人に賞金をあげるというような仕組みになってるんですけども。
なるほどね、は
い、ですからまあ大企業から今引き合いが非常に増えていると。
増えてると、はい、うん、それがこの間ですね、はい、4月3日付の、はい、日本経済新聞長官ですか、
はい、
そうですね、これ広告大きく出たですね、はい、その新しい会社、はい、シグネート、
はい、
これがまあ人工知能、はい、AI などの、はい、すごい、優れた能力を持った人材をここに結集していると、
はい、そうですね、
いうことでですね、はい、当日の新聞私もね拝見したんですが、企業とデータサイエンティストをつなぐ日本最大のですねデータサイエンスコンペティション、はい、シグネートと、はい、まあ、こう出てるんですね、はい、まあ、今後このシグネートを中心に、はい、今は主に大企業を対象にですね、
そうですね、
ビジネスが急拡大してるらしいんですが、
はい、
今具体的にオプトがどんなビジネスで業績がどんどん伸びてくるか、もう今のこのシグネートも含めてお話しいただけますか。
はい、目先の業績の牽引はですね、はい、あのインターネットの広告事業ですね、
はい、
ここが伸びてまして、はい、大きくはあの対象が大企業向けと、
はい、
地方の中小企業向けと分けているんですけれども、はい、まず大企業向けがですね大きく昨年から、はい、あの伸びて、はい、業界でもナンバーワンの成長率に今当社がなってますと、
はい、あ、素晴らしいですね、
は
い、
これ何か要因が2つありまして、はい、まあ、1つはあのテレビ離れというものがですねようやくこう現実化してきたっていうんですかね、まあ、前から言われてはいましたけれども、はい、テレビ CM にたくさんの予算を投下されていた、まあ、ナショナルクライアントと言われる、まあ、大手企業が、まあ、予算の 5% とかまだ 10% なんですけれどもをネットの方にシフトし始めたというのが昨年からかなり加速しまして、
はい、
こういった予算が大きく取り込め始めているというのが一つですね。
なるほど。
でもう一つはあの新聞の折り込み広告ですね、
はい、
こちら あのやっぱり効果が年々落ちている中で、
はい、
なかなかこうスマートフォンで店舗に集客できないなというような状況があったものが、
はい、
まあ、我々が開発したあのスマートフォン向けの GPS と連動したですね、
はい、
ソリューションがこれハマりまして、
ええ、
いろんな大手 そのファッションチェーンですとかメガネのチェーンとか家具のチェーンとか、はい、そういうチェーン店が、昨年一気に導入が決まりましてですね、はい、まあ、そういったことでその店舗集客の新しい反則をネットを通じてスマートフォンを通じてやっていくというようなあのニーズを大きく取り込めたということでですね、はい、大きく伸ばしております、
はいはい、あのまずはその最初におっしゃったのはもともとオプトの本業ですよね。
そうですね、
ネット広告、
はいはい、
本来事業以外にですね、はい、さらに伸びている分野、はい、まあ、先ほどのシグネートも含めて、はいはいはい、どんな分野がありますか。
ですね、本業とまあ近しいんですけれども、地方の広告、
はいはい、
こちらも非常に大きく伸びてまして、ここはあの我々のグループ会社でソールドアウトという会社が昨年上場したんですけど、はいはい、これあの
最近上場しましたよね、
はいはい、まあ、ここも株価非常に好調なんですけど、
好調ですよね、はいはい、
もう地方の広告市場もこれからすごく伸び始めて いるんですけども、はい、ここはあの競合がおりませんで、
ええ、
今ソールドアウトが独占状態です、
はい、
いうことで非常にまああのいい立ち位置でですね、事業が展開できているということで、
はい、
大きく伸びてますね。
地方でそのネット広告が伸びてるってことですか。
そうですね、地方の方もようやくネットで本格的にその集客したり、
はい、
Eコマースで販売したりということが広まってきてますの で、
はい、でそれのいわゆる、はい、おそらく費用対効果がいいんでしょうね、
は
い、
そうですね、
はい、まあ、そういうことでですね、オプトの業績極めて順調だと思うんですが、
はいはい、
今足元の業績ですね、
はいはいはい、
あるいは今後の見通し、
はい、
これはどんな感じでしょうか。
そうですね、まあ、前期の売上で800億円強、経常利益で約20億円近くのですね、
はい、
あの数字だったんですけれども、はい、基本的には高い成長率を維持していこうというふうに思ってまして、
ええ、
まあ、2020年3年後なんですけども、ええ、3年後には売上を、まあ、1000億を軽く越して
1000億を、
はい、
はいはい、
行こうというふうに、はい、あの考えております。
なるほどね、はい、まあ、このね、あの八峰さんという方はね、もう極めて誠実堅実な人なんでしょう。だから今の見通しは相当控えめだと、私今の数字ならおそらく私 2,3 回情報修正するんじゃないかと思われます。なぜかと言いますとね、私がチェックしましたね、これはゴールデンチャートっていうのに出てるんですが、今の業績ですが、まあ、連結ベース2017年12月が売上826億、
はい、
そして営業益22億2400万、
はい、
経常益が19億2200万、はい、これがですね18年12月この年末ですが、はい、の予想がですね、売上910億。もう今年の年末で910億の予想ですからね、1000億って言ったらもう目の前です。もしかするともうこの2018年の12月に達成するかもしれないというぐらいのですね、まあ、最も八峰さんがこれから、この注力、力を入れたい、期待しているビジネス、事業分野ってことになると、どういうところになりますか。
僕ら今までその広告だったわけですけれども、
はい、
ここの領域が大きく広がってきてまして、ね、あの全ての企業がですね、これからデジタル化していかないと、もう生き残っていけないわけですね。
はい、
なので、いろんな企業からの相談が広告だけではなくなってきてます。
はい、
例えばもう会社のビジネスモデル自体をデジタル化できないかであるとか、
はい、
あるいは社内のコミュニケーションツールをもっとデジタル化したいんだけど、
はい、
あるいは社員の教育をデジタル化教育したいんだけどということでですね、
はい、
広告だけでは終わらず、もう会社経営全般ですね、をデジタル化したいということのご相談が増えてまして、まあ、そういったところのサポートの事業も大きく広がってきてます。でそれこそちょうど昨日リリース出したんですけども、日経新聞社さんのですね、
はい、
と一緒に共同事業を始めたんですね、はい、これあの今東京とかではかなりシェアオフィスって流行ってきてるじゃないですか。
そうですね、
働き方改革とか、
はいはい、
でそのシェアオフィスを、まあ、A というシェアオフィスに借りると、まあ、入会するとそこしか普通使えないんですけども、日経 ID を使えば100カ所以上のシェアオフィスを全部使えますというようなサービスを、
はい、
まあ、我々は全部企画から運営まで行って、ブランドだけ日経さんのもので展開すると、
なるほど、
まあ、こういうような展開がですね非常に増えてきますので、まあ、そういうような、ね、あの新しいビジネスモデル自体を我々がもう作って、
はい、
レベニューシェアをいただくような、まあ、こういうビジネスがですね今後どんどん増えていくと思います。
なるほどね、はい、まあ、そういうビジネスにまで進出していくっていうとですね、はい、まあ、非常にこの汎用範囲が広くてですね、
はい、
もういろんなビジネスが考えられる、
はい、そうですね、
ね、今おっしゃったシェアハウスはもう今アメリカ最先端のビジネスです、
はい、ね、
ウィーワークとか言うんですよね。
あ、おっしゃった
おっしゃった、はい、ウィーワークというね、はい、まあ、この間そのウィーワークをやっている方の話も聞いたんですけど ね、はい、ね、何でもシェア、
そうですね、
そういう時代に一番ノウハウを持っている、
はい、
実績を持っている会社がオプトなんですよ、
は
い、
まあ、我々あの投資事業もやってるんですけども、
はい、
投資事業もシェアリングエコノミーテーマに大きく投資してまして、はい、例えばあの印刷テレビ CM ご覧になってるかもしれませんが、
はい、
ラクスルというですね会社だったりジモティという会社だったり、はい、まあ、こういったところに大きく投資してますので、まあ、こういったところもあの、まあ、いずれ上場してくるとあの楽しみな、
そうですね、
ことになるかなと思います。
これもね、はい、将来のオプトにとっては大変ね楽しみな分野なんです、事業分野としては、
はい、
今もう何社ぐらいに投資されてるんですか。
社数はもうかなり多いですね、もう100社を超える会社に投資してます、ね、
100社を超える、
はい、
すごいですね、はい、だからその100社を超えるあのオプトの、まあ、ベンチャー有望ベンチャー企業への投資ファンド自体が一つの大きなもう事業分野、
あ、まあ、そうですね、
事業会社、
はいはい、
ということになりますよね。
で
この中から将来の IPO、
はい、
これが成立する、
はい、
本業がどんどん絶好調な上に、
はい、
将来オプトのような会社になるような会社に投資してるわけです、
はい、そうですね、
これがね、
はい、
非常に素晴らしい、
はい、
しかもこの八峰さんの英断でですね、どんどん社員や役員が若返ってくる。
事業会社オプトの社長は今37かな。
そうなんですよ。これね、あんまり世間の人知らないんですよ。もう東証一部のかなり大きなこれ会社ですよ。時価総額も、
ね、
はい、そして売上1000億になるような会社が、社長がもう30代の人が抜擢されてるんです。
そう
ですね、もう古い感覚でね、やっぱりね、
はい、
経営する時代が終わりつつあるんですよ。
そうですね、
もうね、はい、スマホやいろんなメディアを、はい、活用運用できるような人自身がね、
はい、もう 本当に世の中大きく変わるので、ね、もう10年後大きく変わってますから。
大きく変わってますよ、はい、もうねこの5年後10年後の日本社会、まあこれ世界的にそうですか、デジタル化、
はい、そうですね、はい、
そして新しいそのテクノロジー、はい、今みたいなシェアリング、はい、エコノミーみたいなのが、ね、もうどんどん今出てきてるんですよね、
はい、そうです、はい、先ほどのこの AI もその8000人のデータサイエンティストというまあ能力っていうんですかね、人材をこうシェアリングしようと、はい、しようという発想なので、もうそういう世の中の流れですね、
流れてきてるんですよね、はい、そうです。でこのシグネットって会社がですね、はい、将来どのような巨大企業になるか、ね、はい、これはまあね、八村さん今おっしゃらなかったですが、アメリカでこういうその分野で伸びてる企業がたくさんあって、はい、ね、まあ、あの同じ分野じゃないですけど、例えばグーグルとかね、
はいはいはい、
ああいう会社に将来なる可能性だってある
わけですね、
はい、この間ね八村さんはお忙しい中シリコンバレーなんかも行かれて、シリコンバレーの最先端企業も見てこられたと思うんですが、はいはい、 そうですね、そういう5年後10年後のオプトグループのあるべき姿、はい、そういうものがあったらあのお話しいただけますでしょうか。
まあ、5年後10年後もっと長期でですね、2030年に1兆円やろうって決めたんですよ。もう
1兆円、
はい、うん、もう決めて、そこから今逆算して全てを、まあ、体制もそうですし事業内容からもう全てを変えている過程なんですね、
はいはいはいはい、
でそれの第一歩が2020年までの3カ年なので、
はい、
もうここ絶対やらないといけないと、まあ、その中でシグネットも生まれてきてますので、
はい、なるほどね、
楽しみにしていただきたいですね。
2030年にシグネットっていう会社がどんな会社になってるか、はい、これが非常に楽しみです、
はい、
それで2020年3カ年計画のこの売上1000億、はい、これは単なる通過点、
そうですね、
2030年には売上1兆円企業、
はい、
そのオプトの今の時価総額がなんと400億円も近く、ね、
はい、そうですね、
ということですので、ぜひ時価総額も近い将来1000億突破、
はい、
そして時価総額も1兆円を目指すような企業になっていただきたいと思います、
は
い、
そうですね、
今日は本当にお忙しい中、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
本日のゲストは証券コード2389東証一部上場株式会社オプトホールディング代表取締役社長 CEO 八峰昇さんでした。
株式会社タテルはアプリで始める IoT アパート経営というコンセプトでサービスを提供しています。タテルのアパートにはタグセキュリティという防犯機能により何かあれば携帯に情報が届くシステムがあります。さらにスマートスピーカーも標準装備。この IoT の付加価値が高い入居率につながり、アパートオーナーのメリットとなります。テクノロジーの進化で未来を変える。これが建てる特有のアパート経営です。
番組もそろそろお別れのお時間です。いやでもつくづくこう時代を先取りしている企業だなと感じさされましたよね。
そうですね。でこういう企業はですね、ほとんどがですね、若手の経営者、
はい、
まあ、あのオプトも八峰さん今日登場された方はですね、今も若いんですが、なんと上場した時は10年以上前ですからね。
そうか、
だからチャレンジ精神あふれる経営者の方々にこの番組に今後も登場していただこうと思います。
本当に楽しみです。次回の放送は4月24日8時35分からとなります。ゲストには株式会社 OK ウェーブ取締役松田源さんをお招きします。それでは次回のこの時間もお楽しみに。アプリで始める IoT アパート経営、株式会社タテルの提供でお送りしました。